続いてスープでもいかがでしょうね。ナックファイブの特徴、はっきりそうだってね、断言するにはちょっと難しい部分はあるんだけれども、 FM の番組編成って AM の番組編成に比べてすごくなんかこうサイクルが早いように思うのは私だけでしょうかね。人気があった番組なのに半年から一年足らずで終わっちゃったり、でもその番組がね、あの長く続いたとしても平均して2年から3年ぐらいのものが多かったりと、まあ、こんな具合なんですかね。なんたりちょっと残念だなと思う部分でもあるけれども、テレビで言うとね、テレビドラマが移り変わっていくようなそんな感覚なんでしょうね、きっと。もちろんナックファイブにも上に上げた番組は、上に上げたような番組はいくつかありますが、でもしかし FM では本当に珍しい現象がもういろいろボコボコと起きてます。その一つに、平日の番組を中心に7年、8年は軽く超えて今なお放送されている、いわゆる長寿番組と呼べるであろう番組が本当に多いんですね。ナックファイブは埼玉県で生まれ、その時からずっと埼玉エリアの情報を中心にいろんな情報を発信し続けているけれども、中でも関東地区であれば、ほとんどの地域で受信ができるっていう特性を持ってるんで、かなりね、広範囲でこのラジオ局が聞かれてるってことが、おそらく長寿番組を生み出す要素の一つになってるんでしょうね。中でも小林克也さんが担当してるファンキーフライデー、これはね、毎週金曜日の朝9時から6時まで9時間耐久生放送、毎朝ファンキーフライデーっていう風にね、小林克也さんが叫んで始まるんだけれども、1988年の開局当時から現在でも続いている、それはもう立派な長寿番組なんです。そしてもう一つの特徴といえば、臨場感たっぷりの野球やサッカー中継が聞けるとこでしょうかね。埼玉県内に西武ライオンズと浦和レッズ、そして大宮アルディージャの本拠地があるんで、この企画が実現できてるんでしょうかね。AM じゃないんですよ。FM ですよ、FM。FM なんで、スタジアムそのものが表現されてるって、もう格別で感動ものですね。ラジカセのボリュームをちょっと上げるだけで、そこは一気に熱気あふれるスタジアムで、大変身。各地方から関東方面に来られた際には、もうぜひとも味わっていただきたい部分でもあるんです。79.5 という数字をメモして、関東にお越しくださいね。そして、その795という数字が、ラジオ局以外の場所でも振りまかれるという現象まで起きてるじゃないですか。どういうことかっていうと、ナックファイブがスポンサーとしてついてる、あるいはタイアップしてる旅館などにはナックファイブプランなるものまで存在する。例えば一泊二食と何か特典がついて7950円だったり、あるアーティストのコンサートチケットの先行予約でストックされてるチケットの枚数が795枚だったり、野球中継のある時限定ですけれども、西武ドームではなんと795円のナックファイブメニューってなんてものも売られてるからびっくりなんですね。詳しい中身はまあ私もわかんないんだけれどもね、確か味噌カツ丼がね、メインだったお弁当かなっていうふうに思うんだけれどもね。ねえ、こんな風にして795という数字がいろんな場所で飛び交う現象、ナックファイブがある限りとどまるところを知らず、これからももうボンボン飛び交い続けることでしょう。ということでね、ナックファイブの特徴、もうナックファイブだからこそできることだよね、これね。もういろんな風に795をアレンジして、確かね、過去に 79.5 時間のスペシャルプログラムなんていうのもね、オンエアしたこともあるみたいなんだけどね、3日と7時間半やるとちょうど 79.5 時間になるけれどもね。もう本当によくも、まあこんだけね、まあこういう企画もね、やるもんだけれども。ということで、次はメインディッシュ行ってみましょう。